選挙の前の祈祷を捧げます。天の父なる神様、手術の礼拝をこのように守ることができて感謝いたします。教会の暦では今日からアドベント第1週になります。私の主イエス・キリストの来臨をかつてイスラエルのためたちが待ち望んだように、私たちもイエス・キリストを再びおいでになることを待っております。主は必ずおいでになられます。どうぞその時、私たちが全く清められてあなたとお会いすることのできる幸いを待ち望むことができますように、そのような有意義なアドベントの時としてこの時を過ごすことができますように、お迎えにください。そのためにも私たちの主イエス・キリストをますます深くよく豊かに知ることができるように整えてください。今から今日フィリピの信徒の手紙を紐解きまして学ぼうとしておりますが、ともどもに良き学びをすることができるように上からの聖霊の進みかけをお願いいたします。この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちを強め助けてくださいますように、病んでおりますものがありましたら癒しを、体に不調を覚えておりますものがありましたら活力をお与えくださいますようにお願いいたします。老齢の兄弟姉妹たちもどうぞ健康を支えてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
キリキの信じの手紙の第4章4節から7節までを朗読いたします。フィリピの信徒への手紙第4章4節から7節まで、新教訳聖書によりますと新約聖書の366ページです。フィリピの信徒への手紙第4章4節から、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。本節に喜びなさい、重ねて喜びなさい、このように同じ言葉が2度繰り返されておりますけれども、聖書のギリシャ語ではこのように2度同じ言葉を重ねることは強い意味を与えます。強調というふうに言います。信仰生活には喜びが肝心である、このように言います。ところで私たちは信仰に喜びがなくなるという悩みを抱えているキリスト信者が多いのではないかと思います。洗礼を受けたときは大変嬉しいのですけれども、そのうち 2,3 年経っていきますと徐々に喜びがなくなるという経験をなさっている方は一人や二人ではないと思います。もちろんずっと同じように信仰に喜びを抱きながら歩んでおられる方ももちろんおられると思います。みんながみんな 2,3 年経てば喜びがなくなるというわけではないと思います。しかし多くのクリスチャンが残念ながら この経験をするのではないかと思います。パウロは喜びなさいと申しますけれども、私たちにとりましてはどうしたら喜びが継続するのだろうか、そういう問いかけがきっとあると思います。どうしたら喜びを信仰生活において増し加えることができるだろうか。で、4節から7節、正確に申しますと9節までなんですけども、パウロは次々に進めを語っております。で、一つの解釈としては、一つ一つバラバラに信徒に、つまり読者にこのようにしなさいと進めているように取れるのでありますけれども、もう一つの理解の仕方は、五節以下は喜びを生み出す方法であると、でこのように、言うことができるのではないかと思います。つまり喜べというふうに言われましても、自らを鼓舞して喜べるわけにはいかないと思います。自分を叱咤激励して喜べ喜べ、あるいは喜ぼう喜ぼうと思っておりましても、心の中からは何も出てこない、でそういう経験を私たちはすると思います。信仰に喜びがなくなってくる私たちに対して、喜べと言われましてもないものねだりでありまして、喜び喜びと言いましても何も喜びが出てこないというふうに私は思います。そして信仰に喜びがないということに深刻に悩んでおられるクリスチャンもおられるのではないかと思います。今日はそういう方々に聖書から聞き取りたいんですけども、また将来今は喜んでおりましても、その信仰生活に喜びがなくなってきた場合に、この御言葉を思い出していただきたい。あるいは信仰生活というふうに私は申しましたけども、普通の日常生活の中で喜びがない場合に、パウロがどのようにすれば喜びが与えられるかを語っているという思いで、この箇所を読んでいただきたいと思うのです。五節以下、それは喜びを生み出す方法を、方策を記していると、このような理解の仕方をしたいと思います。まず第一に言われておりますことは、広い心で、あれ、広い心が全ての人に知られるようにしなさい。この広いという言葉の意味は単純ではありません。大変、それこそ広い、多様な意味を持っておりますギリシャ語というふうにある本には記されております。寛大なとか、あるいは優しいという意味もあります。あるいは同情を寄せるとか、あるいは忍耐をもって待ってあげるという意味もあるそうです。まあ、これだけ挙げましてもたくさんありますけれども、実は日本語では言い合わせないほどにこの広いという言葉の意味は広いんです。もういろんな、ですからまた皆さんが広い心でというふうに言われたときにイメージする、そういういろんな意味をここに挙げていただければいいと思うんですけども、そういう心が全ての人に知られるように、そうするときに私たちは喜びが出てくる。私はキリスト信者は自分だけが信じて自分だけが喜んでいるということはありえます。 キリスト教信仰を読んで、信仰を学んで、聖書を読んで、でそしていいことを知って、そして心は劣るんですけども、それは自分だけ。という場合があるんじゃないでしょうか。宗教者の一つの悪いところがそういうところであるかもわかります。ご本人は悟っているんですけど、でもそれはご本人が喜んでいるだけ。ただそれだけ。しかしパウロがここで言っておりますのは、そういう信仰に基づく広い、つまり豊かな心が他の人に知られるようにしたときに、その信仰を持って喜んでいる人の信仰は増し加わるし、時にはご本人の信仰が弱り果てて喜びが徐々になくなっているときに、かえってその私たちの信仰を伝えた、その喜びを伝えた他人から私自身が喜びを与えられる、ギブアンドテイクというような言葉もあるかもしれませんけども、私たちの喜びを他の人に知らせたときに、その喜びをまた私たちが戻ってきて私自身が喜ぶようになる、こういうことをパウロここで言っているのではないかと思うんです。私の心がイエス・キリストを信じる信仰によって豊かになり、広くなり、幅広くなり、今までそうでなかった寛大さ、心の広さが私たちの中に経験される。それを私はこういうことを味わいました、経験しましたということを全ての人に知っていただく。その中には信仰による憐れみの心もあるんじゃないでしょうか。私たちが主イエスキリストによって心を広くされて、その思いで今悩んでおります人々、あるいは災いの中で苦しんでおります人々、天災人災があまりにも多すぎます。そういう人々に私たちのこの信仰による広い心を知っていただく。でそしてそのような人々の悩みから喜びに変えられていく、そういうことを私自身がまた味わって私自身が喜ぶ、こういう連鎖ともしましょうか、つながりをあなたの周囲の中で起こしなさいとパウロは言っているのではないかと。あなた方の広い心が全ての人に知られるようにしなさい。それは私たちの信仰が少しでも知られるようにしなさい。残念ながらその時に私自身の信仰が少しずつ冷えているかもしれません。私自身が喜びを失っているかもしれませんけれども、その信仰を人々に伝えていく時に、そのかえって私自身がまた励まされて喜びを取り戻すということだって大いにあり得るのではないかと思うんです。そういうことを私たちはする。つまり私たちの喜びというのは他者なしには、特に同心のキリスト信者なしには、喜びがなくなっているときにはそれはますます限りなくゼロに近いついていく、孤独になり、あるいはかえって他の信者から身を離すときに、その時に私たちの心はますます冷えていくのではないか。かえって逆のことをしないとダメだとパウロは言っているような気がするんです。むしろ私たちの喜びがなくなっている時にこそ、教会の交わりの中に加わって、そして私たちのその広い心が知られて、かえって私たちがまた広い心を与えられていく、そういう循環というものがあり得るんだということをパウロはここで教えているように思います。キリスト者が広い心を持って他の人々に接する、先ほどから言っておりますように、この広い心というのは広い、本当に広い意味がある わけですね。私たちが普通広いというとですね、私たちが何かですね、順風満帆、そういう時の広い心ということを想像するかわかりませんけども、パウロはですね、私たちが本当に嘆き、あるいは悲しみ、死の中にあっている時でも持ちうる広い心、まあ、そういう広い心を他の人々に知らせる、その時に私たちもまた喜びに満たされていく、そういうことをここで言っているのではないかと思うんです。ですから要するに信仰にある豊かなキリスト信徒の交わりこそ、ただ言葉だけじゃありません。それは時には物のやりとりも含まれるか分かりませんけども、そういうですね交わり、一緒に共に食事をして自分の持っているお弁当から少し分けてあげるという、そういうそれこそありふれた交わりも含めて、キリスト信徒はそれによって喜びを再び勝ち取ることができるのではないか。皆さんそんな経験なさったことがありませんか。私自身が導いたそういう信徒によってかえって私がまた励まされ、自分が言ったことをその友人の信徒が固く信じていて、それを私にまた返してくれる、で私自身がまた励まされて再びやっていこうと、そんな経験をするということは、それはここでパウロが言っている広い心を全ての人に知られるようにしなさい、そうすればあなた方に喜びが増し込まれる。2番目を学びましょう。2番目は主はすぐに近くおられますというこの言葉と、どんなことでももう言わずのはやめなさいという言葉を結びつけるということです。このですね、聖書の箇所を申しますと、主はすぐに近くおられますというのは前に続けたくなるんですね。それはもう五節という一括りにあるからですけども、これはですね、この節という番号は後で勝手に印刷業者がつけた番号でありまして、もともとパウロが書いた時にはこの番号はついておりません。ですから主はすぐに近くおられますというのを前につけるか後ろにかからせるかは、これは私自身の解釈のやり方なんですね。で、私は後につけた方がもちろんいいと思います。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさいというよりも、どんなことでももう言わずのはやめなさいというふうに結びつけます。主はすぐに近くにおられますというのは、これは前の公約聖書では主は近いとなっておりました。私はその方が好きなんですね。主は近い、主はすぐにすぐ近くにおられますっていうのはどうも冗長でして、簡単に主は近い、本当にここに近いんです。主なる神様はここ、主は近いという感覚は、この表現の方がよりもですね、主はすぐに近くにおられますよりもいいんじゃないかと思います。で、まあ、そんなことはどうでもいいことです。だからどんなことでも思い煩うのはやめなさいというふうに言われております。主は近いから、だから思い煩いはやめよ。思い煩いの反対は何ですか。これこそ喜びじゃないでしょうか。喜びの反対は悲しみだというふうに日本語では考えるかもしれませんが、私はここでは特に喜びの反対が思い煩いだと思います。思い煩い、その内容というのはいろいろあります。不安、これも思い煩いです。くよくよ悩むこと、これも思い煩いです。あるいは何かを恐れること、将来を恐れる、自分のすぐ先、これから私の人生の晩年はどのようになっていくだろうか、体はどんどん衰えていく、耳が聞こえなくなってくるし、あるいは膝は痛くなるし、あるいはすぐに頭痛はするし、というように 肉体は衰えてきます。一体どんなものなのか、日本の社会はどんどん変わっていきます、政治は変わります、年金制度は変わっていきますとなると、私のこの人生の人生設計というのは一体どうなっていくんだろうと不安に思っておる方はたくさんいると思うんですね。思い煩いの数はそれは幾千とあるんじゃないでしょうか。人の数ほど思い煩いは、あるいは私たちの人生、毎日毎日が思い煩いの積み重ね、それをやめようというのは無理じゃないですか。思い煩いもやめなさいなんてパウロは言うんですけど、こんな言葉で私たちの思い煩いが一挙に消えたという期待はできないと思います。ではどうしたらいいんですか。だからパウロは、主はすぐにおられます、すぐ近くにおられます、主は近い、主は近い、だから思い煩いはやめなさい、主なる神様がここにおられるんだから、その主は救い主である。そしてこのクリスマスには特に覚えるんですけども、唯一のただ一人を私たちに賜物として惜しみなく与えてくださるほどの神様がここにおられる。その神は全知全能、この世界をお作りになった神であり、死人を蘇らすことのできる力ある神様です。ただの神様じゃないです、デクノボじゃないです。その神は生きておられる神様です。そして私たちを限りなく憐んでおられる神様です。その神が近い、だから思い煩うなとパウロは言ってるわけです。ただ私たちは思い煩いをやめることはできません。この世の中はどんどん思い煩いは増えてきます。私たちの人生はあとどれくらい残っているか分かりませんけども、思い煩いの数は数えきれないけれども、その度ごとに主は近い、だからというこの言葉を思い起こさなければならないのではないでしょうか。そして思い煩いが消えたところに喜びがある、当然のことです。思い煩うな、喜べ、それは主は近いからです。主が近くにおられる、それは私が主が近いと感じるということを以前に、主は約束によってここにおられるからです。主は共にいます、インマヌエル、これはイエス・キリストがの別名です。主はイエス・キリストはインマヌエルと唱えられるであろうと呼ばれました。インマヌエルとはヘブライ語で主は共にいますという意味です。主はご自身ここにいると約束なさいました。その家に私たちは喜ぶことができるんです。なかなかそういうことはできないものです。なぜならば思い煩いは私の人生にとってつきものだからです。けれどもそれを打ち破ることのできる主が近いんです。これ以外にどんなことを私たちは見出すことができるでありましょうか。主は近い、だから思い煩うのはやめなさい。思い煩いをやめたところに喜びが当然のことながら満ち溢れてきます。信仰に喜びがない、それはなぜか、思い煩いが多くなるからです。この世の付き合いはいろいろある、あるいは私たちの将来はどうか、何度申しますが健康のこと、老いること、あるいは私が生きていくこと自身が、それが思い煩いの根元、根源です。心配や不安はつきません。そんな時にですね、現在の人々はどんなことでこの思い煩いを解決しようとしているでありましょうか。大抵の人々は皆忘れるか、あるいは気を紛らせるか、そういうことによってですね、けれども私たちはそれはまた次々と同じような思い煩いが出てくるだけのことである。けれども主は近い、 主はあなたのすぐ近くにおられます。この言葉によって励まされる他ないのではないとないかと思いますし、主の近さはこれは信じるしかありません。信じなければ主は近いなんて言われたってただ言葉の上の問題です。主は近い、これを信じましょう。その時に私たちの思い煩いはやめることができるし、もう思い煩うことはやめよう、そのように思うことができるわけですね。将来のことを考えたって仕方がないじゃないか、これで諦められるわけじゃありません。むしろ死は近いから、死は近くにおられますから、もう将来のことをくよくよ考えるのはやめよう、これを思えるわけです。これが信仰です。3番目にもらいましょう。3番目の喜べという秘訣、それは何事につけても感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。要するに祈れということなんですね。同じことをこのパウロは繰り返して語っておりますね。感謝を込めて祈り、祈れ、感謝を込めて願いを捧げ、そして求めているものは神に打ち明けなさい。でもこの中にですね、私たちが喜ぶことのできる祈りの秘訣が言われております。祈りというそのことですね、私たちは皆さんどのように考えておられるでしょうか。ある人は祈りなんていうものは単なる希望的観測を神様ただ口癖のように独り言でブツブツ言っているようなものだと。そうじゃないんですね。祈りというものは、それは私たちの主イエス・キリストが耳を傾けていてくださいます。そしてその耳を傾けてくださったその事柄が父なる神様に届けられます。イエス・キリストは私たちのその意味でも取りなし手であられますから、祈りは単なる口癖、あるいは独り言、あるいは希望的観測といったものではありません。断じてありません。祈りは、それは叶えられるものです。だから、パウロ言います。感謝を込めて祈れ。ただ、独り言だったらこんなの感謝できるはずがないじゃないですか。しかし、神様はその祈りを必ず聞いてくださる。のみならず、それを実現してくださるという約束があるから、感謝を込めて祈れ。この祈りは必ず聞かれるという約束のもとで私たちは祈っているわけですから、だから感謝を込めて。これが私たちが祈る祈りなんですね。もう一つは、心にあることは何でも神に打ち明けなさい。このことは神様に打ち明けるのはやめておこう、なんていうものはない。例外なしに何でも打ち明けていい。他の人に聞かれたら困りますね。だけれども、神様と私の関係では何事を祈ってもいい。これはもう実現不可能だと思うようなバカバカしいことでも、自分でもですね、こんなことを祈ったって本当に実現するはずがないと思うようなことであったとしても、パウロは言います。何でも神に打ち明けなさい。求めているものは、あなたが求めているものは何でも神様の前で正直に打ち明けなさい。ここに祈りというものがどういうものか、私たちはこの小さな言葉だけでも教えられるのではないでしょうか。人がもぐもぐとお祈りしますけども、でもその祈りが聞かれているか聞かれていないかという祈りをもしなさっているにしたら、それは虚しいことじゃないですか。そうではなくて、私たちが主は近いというふうにこの言うべき その主は私たちの祈りを聞いていてくださる。何でも打ち明けてよいとこのように言ってくださっている。なんかね、悲しいこともあるでしょう、辛いこともあるでしょうけれども、それを神様に全部打ち明けなさい。そして神様は必ず聞いていてくださるんだから、喜んで感謝して捧げなさい。これがパウロが言う3番目の喜びの秘訣です。祈りがないところでは喜びはできません。信仰生活をする中で、教会生活をする中で、私たちはついつい祈りが忘れられていきます。形式的に祈っているだけ、あるいは他のことが忙しくってついつい祈り時間を短くしてしまう。これは私の告白です。そうするとですね、かえってそれは、まあ、これも例えば悪いですけど、自分の首を低くっているような感じなんですね。だんだんだんだん喜びが薄れていく。それは祈りがだんだん少なくなっているから。けれども祈りとは何かということをもう一度考え直していくとき、つまり聖書から教えられていくときに、その祈りを私たちが再び続けますならば、きっと喜びが取り戻されてくるというふうに私は思うんです。最後に、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。私たちは喜べないという状況に置かれます。けれどもこのような今まで告げておりますパウロが語っております進めを守り行っていくならば、神様の平和が私たちを守る。神が与える平和が私たちをあらゆる悩みとか苦しみとか試練から私たちを守ってくださる。神の平和についてはまた旧説で学びますけれども、平和の神が、神の平和が私たちを固く守って離さなくなる。そして喜びが薄れていく信仰の危険な状態の中でも私たちを守り続けて、そして神様は最後まで私たちの道を貫かせてくださって、ついには栄光のうちに神様とお会いすることができるでありましょう。お祈りしましょう。天の地なる神様、パウロのフィリピの信徒に宛てた手紙の一節を紐解きまして、今日はいかにして私たちの喜びが維持されるか、あるいは私たちの信仰生活における喜びが取り戻すことができるかをともどもに学びました。パウロは3つのことしか挙げておりません。もちろん私たちの喜びを取り戻すにはまだまだ多くのことがありますけれども、しかし私たちの広い心を知らせるべき隣人が必要だということ、そしてその隣人に実際に働きかけますときに、私たちもまた喜びに満たされるということを学びましたし、主が近いゆえに思い煩うことなしに喜ぶことができるということも教えられましたし、また祈ることが喜びであるということも教えられました。どうぞこの今日は3つのことでありましたけれども、これからこの3つをどうぞ実践させてください。そして喜びを取り戻すことができる、喜びに満ちた信仰生活を続けることができるように、そしてついに神様とお会いすることができる日を備えてくださいますように、イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。